神への手紙ですね。ローマ神への手紙の第、7章の1から6までというところです。このローマ神への手紙7章の1から6、これは新しく作り変えられた新しい生き方ということをですね、今までのいろいろな例えで、言ってきたことですが、この結婚の例えを用いてここでは言っているわけですね。で、できるだけパウロもですね、みんながわかるようなことを用いて説明をしようとしているわけです。で、その当時は結婚を一度したらですね、離婚はできないと。で、本来はですね、モーセが許可状を与えたらいいという書いてあると、まあ、そういうことでですね、離婚ということも一応していたんですけど、まあ、イエス様はそれを全面的にですね、離婚というのはできないというように言われたところだったんですが、そのことを使ってですね、結婚したら夫が生きている間は律法によって夫を結ばれているけれども、夫が死んだら律法から解放されるから、だから他のですね、夫が死んだら他の男の人と結婚してもこれは構わないと、まあ、そういうことなんだと、まあ、そういうこの当時みんなが知っていたことを使ったわけです。で、4から、まあ、そういうことですね。あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んでると。ここでですね、この体っていう言葉はソーマというギリシャ語でですね、ソーマ。このソーマっていうギリシャ語を見たらわかりますが、我々の普通の目に見える体をですね、意味することもあるんだけれども、このように全く違ったですね、霊的なものを意味することが多いわけなんです。で、普通の肉体としての体は、サルクスって言いますね。サルクス。サルクスってよく肉とか訳されていますけども、それとソーマっていうのは別なんですね。ソーマっていうのはこのようにですね、霊的なもの。あなた方もキリストの体に結ばれてる。これもちろんキリストと目に見える体ではないわけです。霊的なキリスト。それをこのソーマで表しているわけです。ですから、信じる人たちの集まり、こういうエクレーシアはキリストの体であるっていう言い方もこのソーマなんですね。ソーマというギリシャ語はそういうふうに霊的なものに対してもよく使われるわけです。このエクレーシアっていうのは集まり、という意味ですね。もともとこのギリシャ語は、新約聖書以前からプラトンなんかの作品にもあることです。市民が集まる、政治的なですね、政治的な集まり。市民の集まり、そういったことをエクレーシアと言ってたわけなんですね。要するに集会なんです。で、それから新約聖書になってからはですね、神から呼び集められた者の集まりという意味で使われるようになったわけです。それは中国では教会という漢字で訳したために、日本にもそのまま教会という訳語で入ってきたということですね。フランス語ではそのままイグレシアと言います。エクレーシアをそのまま取っています。英語ではチャーチですね。ドイツ語はキルヘと、まあ、いろいろに訳されている。中国では教会と訳したわけですね。だからキリストの体はエクレシア、本来は集会という意味なんですね。キリストの体は教会であるというふうによく言われてきましたけども、それは中国の訳をそのままもらっただけのことなんです。それにこういったものをキリストの体だというわけです。集まりがですね、単に集まってもそれは体にならないわけですね。霊的に共にキリストを仰ぐと、その一点によって霊的に結ばれている、そういう集まりをキリストの体という表現しているんですね。で、ここではですね、あなた方もキリストの目に見えない霊的な体に結ばれている。そうしたらですね、すでに律法に対しては死んでいると。もう律法こうしなさい、ああしなさい、そういう決まりで縛られなくなったというわけです。で、それはどうしてかというと、次に、他の方、死者の中から復活させられた、復活したキリストのものになっているからだと。そうしたらですね、神に対して自然に身を結ぶようになるのだと言ってるわけですね。どうしてその、こうしなさい、こうしなさいっていう言葉が いらなくなったかというと、このように、キリストが私たちをしっかり持ってくれていると。また言い換えれば、キリストが私たちのうちに住んでいる。または、聖霊が導いているから、だから自然に律法で言われていたことができるようになった。そういうことをここで言おうとしているんですね。ここで神に対して身を結ぶ。これは人間に対して身を結ぶっていうことと対比的に考えたらわかることなんですね。人間に対して身を結ぶ。身っていうのはこれはなんか良いものですね。これはまあ人によって褒められる。認められる。評価される。褒められると。あるいは会社、企業、そうしたもので成功してですね、大きな有名な会社になる。これは大きな実を結ぶっていう。そういうふうに、この世では人間に対して実を結ぶっていうことをみんな考えてるはずです。いわゆるこの地位が上がる出世ということですね。出世ということも、この人間に対して実を結ぶと。昔は一番良い願いは軍人になることだ。というのでだったわけですね。今日はそうないけど、まあ、わずか65年以上前までは一番の最高の願いは軍人になることなんだとかいうようにみんなが、まあ、教え込まれたりそういうふうに思い込んどったところありますね。でそういうのをみんなですね、この世に対して人に対して身を結ぶということなんです。それに、学校で、言われたり他の人から言われみんな方ですね、教えてる先生も人に対して身を結ぶということか知らないと、いわゆる当然そうなる、ならざるを得ないわけですね。それが、まあ、この聖書の世界で神様が本当におられるという世界になればですね、人に対して身を結ぶんではなくて神に対して身を結ぶという言い方がされるようになったわけですね。でこれはちょうど言い換えたらイエス様が言ったように地上に宝を積むに対して天に宝を積むということが言われたと同じなんですよね。人に対して身を結ぶですね。それと、まあ、神に対して身を結ぶんだというようなことです。で、このことがだから非常に大切なことで、いくら人間に対して結んでも神に対して身を結ぶなんて何にもないと、すぐに壊れるということがあるわけです。まあ、これは今日のさまざまなですね、この繁栄、この世の日本の繁栄というのもですね、いわば人に対しての身だったわけですね。人間に対しての身だったわけです。でそれが非常に根底が脆いということは今回のことではっきりと証明をされたと思いますね。これは産業界も教育界、理科教育が教育関係でも、自民党政府の何十年も一貫してですね、原発は安全だ、絶対安全だ、今回のようなことも絶対ならないんだということをですね、言い続けてきたことであったわけです。でそういう巨大なものができたとですね、研究によって原子力からですね、そしてものすごいエネルギーをクリーンなエネルギーだと、環境も破壊しないとか言ってですね、環境を破壊しない、もう大間違い、あんな大規模な環境破壊はないですよね。そういうふうにですね、いかにこの本当のことを言ってこなかった。人間やこの社会に対して身を結ぶということが、本当の意味では全くこの破壊的なものを作ってしまったということではあったわけですね。今は冷やすことにだけに集中されていますが、あの原子炉っていうのはあそこが持っていくこと、壊すことできないんです。あと長い年月ですね、ずっとあそこで完了しないといけないわけです。だいたい廃炉、炉を壊して捨てるということはできないんです。津波とか地震とかで壊れたものを持っていったらきれいになるんですね。それは根本的に違うわけです。持っていけないんです。あそこでずっと置かないといけないんですね。どのようにして廃炉、炉を壊して処理するかということをまだ未解決したことはないんですよ。そういうふうに今冷えたら大丈夫だと思っている人は大間違いでですね、そのあたりずっとここにある限り放射線を出し続けるんですね。そういうふうな大規模な非常に年月のかかる環境破壊が起こってしまったわけですね。まあ、そういうことでこの人間が作った身 っていうものがどんなに危険でですね、そういうふうに大きな欺瞞、偽りを含んでいるかということを、まあ、今回思い知らされつつあるということなんです。でそれは我々みんなが影響を被るわけです、これから先。まあ、そういうことで本来医療とか老人とか福祉に行かないといけないお金がですね、莫大なのそっちに続き込まなければいけなくなるんですね。まだほんのわずかしか出てない段階でもですね、30キロも離れたところでもほうれん草がですね、放射線を持つようになったと。半径30キロ、ここから山川の方までですよ。その広大な一線の農作物が売れなくなる。ということはどういうことかということです。もっと広がったらもっと大変ですね。そのようなですね、本当にこの甚大な被害というものが出てくるわけなんですね。まあ、それがこういう人間に対して身を結んだものっていうのは本当に脆いということを私たちは思い知らされて生きつつあるわけですね。他人事じゃないわけです、そういうふうに。そういう広大な領域でですね、農産物ができなかったら、それらの保証ってみたら誰がするのか。残った人たちはしないといけないわけです。ですね、政府がする。それまさに我々の税金なんですよ。ですから、今ですら年金が少なくなったとか、保証金、社会保障、医療が、医者がいない、看護師さんがいない。困っているのにですね、本来そこにも向けるべき金が大量にそちらに行かないといけないということになりますので、みんながこれは、これから日本はですね、そういったものを負わないといけないということになるんですね。まあ、そういうふうに、この紙に対して身を結ぶっていうこと、この問題はですね、この机の上で読むだけじゃなくて、本当にこれを大切なことだということですね。将来見据えて、これが爆発したらどんなことになるのかと。いうことを人間が目先のことばっかりの利益をですね、政治家もいろんな会社側もですね、目先のことばっかり考えてきたもんだから、こういうことも起こったわけなんですね。だから2000年前に言われた神に対して、あるいは天に宝を積んだいうことですね、これはどんなに大事なことかっていうことは、こういう形で日本に知らされて突きつけられてきたということになっているわけです。それでこの実を結ぶっていうことは、ここではですね、霊に従うということで言ってますね。最後のところで文字に従う、要するに立法に従う古い生き方ではなくって、霊に従う新しい生き方で使えるとありますが、ここの原文の表現をちょっと言うときますとですね、英語訳のキング・ジェームズ訳ですね、一番世界でよく読まれてきた、それはその原文の大体直訳的なことでしてあります。現代の訳はそれちょっと分かりにくいから少し意訳をしてるんですけども、ですね、ここのところはですね、サーブ、インザ、サーブインザニューネス。かなり日本語訳とは感じが違った感じなんですけども、このサーブっていうのは奴隷として使える、ドゥリュウオーって言ってですね、奴隷という言葉の動詞形が使ってるんですね。使えるというとなんか上品なようだけども、奴隷として使える、ドゥリュウオーってことなんですか。で、ザニューネス、霊の新しさに使える、霊の新しさに使える、そういう表現なんです。霊の新しさにおいて、あるいは霊の新しさに使えるという表現は、日本語としても普通の文としてもああいう表現はあんまり使わない、そういうちょっと異例の使い方をしているんですね。それを分かりにくいから霊に従う新しい言い方になりますが、ほんで新しいっていうのはですね、このこちらがあったんですね、霊の新しさに使うと、まあ、そういうことなんですね。霊の新しさ、新しさにおいて、ここで強調しているのはその新しさということですね。霊の新しさ、それに使えているというような表現になっているわけですね。それは、まあ、確かにこういうふうになっているんですけど、 聖なる霊が与えられたらですね、いつもその新しさを感じるっていうわけです。で、そこが大きな違いなんですね。この人生も聖なる霊を与えられたらですね、新しさを感じるようになるっていうんですね。いろんなこの古いようなものの中にあっても、閉じ込められているような人であってもですね、閉じ込めるっていうのはこの無実の罪で迫害で囚われる、それから病気で動けなくなる、ハンセン病のような病気で文字通り肉体的に閉じ込められた世界で、そうでなくて今でもたくさんの病院の中でも閉じ込められている状態、事実上戒が占められているというところもありますね。でそうでなくても今度は閉じ込めてないけど動けないと、ベッドとか動けないと、今ある種の閉じ込められた、そういう中によってもある種の霊的な新しさを感じるようになるということ、ここで新しさを強調しているんですね。カイノテーティプレマテスって言うんですね。カイノテス、これは新しさ、プレマテス、霊の新しさに使えると。で、この霊的な新しさなら、例えばですね、今日のように非常に苦しい状態で、食べ物も昨日も今日も一日おにぎり一つしかないと、水もないとかいうふうに言われとった人ですね、離れたところは未だに道もできないと、まあ、そういうようなところ、一体どこに新しさがあるのかと、まあ、日本のテレビでは映してなかったようなことを、アメリカのニューヨークタイムズの方のサイトで言いますと、日本ではお役にしなかったような写真も非常に鮮やかなですね、ものすごいこの靴にある状態の写真とか、本当に印象的な写真が載っていたんですけども、視点が違うからですね、そこまでアメリカの記者が行って撮影したもののようですが、そういう本当に苦しい状態に今もあるわけですね。そのような人たちがどこに新しさを感じられるだろうかという、それはですね、この聖書の中にはそんな風なですね、私たちもこの一番可能性が病気という形で非常な苦しさに陥る可能性は誰でもあるわけですね。災害は少ない、可能性は少ないとしても、交通事故もそうですね。それはパウロもですね、コリントの第二の手紙ですね、の一章を見ていただいたら、一章の八節、325ページですね。第二コリントの、一章の八節以降ですね。ここにですね、兄弟たち、アジア州、このアジア州っていうのは今のトルコの方なんですね。ですね、今アジアといったらですね、ロシアから中国から日本、インドがものすごい広い領域いますが、この当時アジア州というと今のトルコ、トルコ地方の非常に狭い領域だったんですね。私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みも失ってしまったと。これは今の被災者たちのですね、多くの人たちが本当にこのように呆然としてですね、まあこういう家族も失われ、家も失われ、その上に仕事も失われ、そして体もですね、大怪我したと。足が折れた、亡くなったとか。あれだけ大きに家でも潰されるわけですが、人間なんて足なんかからぴしゃんこになって、かろうじて体だけ残ったという人もそれはおるはずですね。ニュージーランドの足を切断したと。もう比較ならほど大規模ですよね。そういうふうな細かな大怪我というふうなことは報道されない。あまりにもこう残酷に見えるからですね。まあ、そういうことで、文字通りですね、もう生きる望みさえ失ってしまったと。でもそこにですね、唯一のそれでもなお新しさ、それは復 活の体が与えられる、新しく与えられるという、そういう意味での新しさ、これはもう唯一のものになるわけですね。もう死ぬほかもないと、あらゆる良きもの、いわゆる幸福だったらみんな壊れて消えてしまったということになっても、なお輝く、そこでの新しさっていうのが、この自分としては死の宣告を受けたと、死者をも復活させてる神様を、これで死んでもですね、復活の新しい体が与えられると、最終的にこの死者をも復活させて新しい栄光、キリストと同じような栄光を与えてくださると、ここに最終的な希望があると、まあ、パウロも非常にこう追い詰められた時にこう言ったんですね。死の危険から救ってくださるし、また御心だったら救ってくださるんだと、と希望をかけているんですね。ご意志、御心でしたら、だったら神様は必ず救ってくださるんだと。で、確かに救って、そして生きながら生きていったんだけど、最終的にはその御心がもうこれで地上の使命は終わりだといった時に、パウロも殉教して死んだというわけですね。まあ、そういうふうに、そして、死に新しい霊の体を与えられたと。まあ、そういう意味でですね、この霊に従う新しい方、本来は霊の新しさということなんです。霊の新しさに使える、絶えずその霊の新しさが与えられる、でそれを生きていくというわけですね。霊の新しさの中で生きていく、こういう、この英語訳はギリシャ語の一番よく表している、直訳的に表しているんですね。We serve ですね、in the newness of the spirit、聖霊の新しさにおいて使えているというわけです。はい、それでは、まあ、元のところに帰りますが、このように、キリスト教というのはですね、今日のような非常に大きな苦難が降りかかって、過去にもですね、こういうふうに似たようなことは様々あったわけですね。国家的な迫害という、ヒトラーのような大迫害も受けたということもありますが、ペストでは数千万人も死んだと言われていますよね。何千万と。それを私たちははっきり目の目の当たりにしないからわからない、ピンとこないんです。今回のことにおいてはですね、もう本当にたくさん、それでも最も残酷な悲惨なようなことは映して出さない、テレビに出していないわけです。まあ、それは当然ですよね。押し潰された残骸の中に救助してそんなこと出せないわけです。まあ、そういうように、このペストの場合でもですね、あまりにも遠い、遥か前のことであるし、外国のことだから、何千万人とか死んだと言われてもピンとこないわけですね。そういう長い長い歴史の中では、こういうふうなことは非常にたくさんいろいろあったんです。ただ知らないだけです。情報が伝えられてないだけのこと。もうそれらすべてをもこのように新しく作り変えられた人、霊の新しさの中で生きた人たちがずっと続けられてきたということですね。で、まあ、それしかないわけです。もう、まあ、元に家を建ててもらったとしても家族も失われ、健康も壊されたと言わればですね、本当に喜びがなくなるはずですね。そういうこの真っ暗闇のところに喜びを、あるいはある種の安らぎの力を与える、それこそがキリストの力だということ。こういうもの、こうしなさいとかああしなさいということでは、そんな力は全然与えられない、すぐに分かる通りですね。正しい人になれなさい、嘘をついてはダメ、大事にしなさいとか、両親に使いなさいとか、いくら言われても今のような状態の苦しみにある人は何ら力にならない、こんなこと一切聞きたくもないということになると思います。で、そういうことで、内なる霊、魂が新しくされたら、まあ、こういうところにも耐える力を与えられると。結局のところ私たちが本当に潰されてしまうのは力がないからですね。本当に力が与えられたら、このようにイエス・キリスト様もそのところを通っていかれた、パウロ・ペテロも殉教していったということですが、要するに力があったらですね、それを通っていけると、御国へ目指して通っていけるということですから、結局はその力の問題なんですね。で、その力がないから、この震災が起こる前にはるかに豊かな生活をしてても不満もたくさんあったりですね、そういうにいっぱい恵まれても生きていけなくなったりする。 今回もう2万人ぐらい亡くなるかもしれないけど、自らですね、そのように追い詰められていないけれども死んでいる方々が3万人を超えているという状況ですね。それが見て分かりますように、いかにこの社会においても力が、本当の力の源を知らないかということなんですね。こうした内面の力を与えられる信仰の在り方は、すでに旧約聖書から一種の予言をされていたということですね。何でも新約聖書から全く初めてっていうことはないんですね。旧約聖書に何らかの形で予言されていると。復活ですらそうですよね。でこれはですね、こうしたことはあちらこちらにあるんですけども、例えば一つだけ挙げておきますが、エレミア書の31章の33ですね。エレミア書の31章の33以降のところにですね、1237ページ。エレミア書の31章の33節以降ですね。エレミア書っていうのは、イエス様よりも、500年以上前なんですね。大まかに言って、はるかに昔なんですけども、そういう時にですね、すでにこういうふうに新しい世界が来るっていうことを言ってるわけです。ですね。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると、私の律法、神の言葉自身を胸、心の中に記すんだと。意思に書いた、あるいは巻物に書くんではなくて、心、一人一人の魂の中に書き込むんだと言うんですね。そうして私は彼らの神ために、彼らは私の民となる。その時にはもう教えることもないっていうぐらい、神様は書き込んでください。これがですね、新約聖書で言われる聖霊が与えられたら、その聖霊が豊かに教えてくださるという、そういうことに通じておるわけですね。小さなものも大きなもの、聖なる霊が豊かに与えられたら、学問のあるものもないものも、このように深い意味で本当に知るんだと。で、彼らの悪、罪を許して、心を罪に留めなくなるっていう。これはイエス・キリスト様による完全な罪の許しの世界が来ると。こういうふうにですね、律法万能の時代、イエス・キリストの時代でもですね、律法に書いてあることを違反してるではないかと。安息日にですね、病人を癒すっていうことさえも律法に違反してるではないかと。あるいは、麦、小麦の穂を摘むっていうことは、これは収穫の行為になる。安息日にですね、穂を摘んだら収穫の行為になる。これも禁じられてる。やってるではないかと言って、律法学者パリサイ人がイエスを軟禁したっていうことありますが、その律法はイエス様の時代にも生きとったわけですね。けれども、これよりはるかに500年以上も前に、このようにですね、はるかに昔から予言、本当に自由な信仰、心の中に住んでくださる一人一人なんですね。だから、大人も老人も子供もですね、病気の人も学問のあるなしに関わらず、このように深いものが分かるようになるというんですね。そういう新しい世界が来るということです。それが今日のようなことがあるか前から暗示をされていたということなんですね。そして、この初めの方で言った実を結ぶということに関してはですね、神に対して良き実を結ぶということは別のところで言われてますよね。これは今まで何度も 言った通りです。神様を知らなかったから悪い意味を結んでしまう。良いように見えるんだけど、さっき言った原発のようにですね、表面的は良いように見えても非常に悪いものを、あれだけのものすごい迷惑か困難をかける、これから先もずっとですね、外循環、とっても悪い意味だということになりますね。まあ、一軒の家の人を追い出せと、ここで住むなと、住み慣れた家を追い出してしまうと、これも大きな犯罪ですよね。そのおびただしい人たち、もしですね、あれ、爆発的なことが起こったら、東京とか全部一緒に逃げられないじゃないですよ。東京までわずか200キロぐらいしかないですからね。チェルノブイリの時に800キロ、1000キロ、2000キロ方面も飛んでいったという。まあ、そういうことなんです。そういうことは今起こらないと言ってるんです。最悪の場合には今もそういう危険性もまだ持ってるわけなんですけどね。ですから、表面上良い、非常に綺麗なように見えるところが、どんなにかですね、悪魔のようなもの、本当にむずる悪魔的なことですね、を持ってるかということを知らされるわけです。で、聖書は、良き身っていうことを繰り返したから言ってるんですが、この具体的に言ってるのは、前にも言ったところですが、まあ、初めて見る人もおるかもしれませんので、ガラティアのところを見て、もう一度見ておきたいと思います。ガラテの5章、今日とよく似た言い方でしています。5章の18から350ページですね。ガラテアの信徒に宛てた手紙、5章の18から今日のところもっと詳しく書いてあるわけですね。5章の18ですね。で、聖霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにいないと。これも今何度も言われてきたところですね。肉の技、要するに人に対して、結ぶ身も含めてですけど、こういうふうに姦淫猥褻公職偶像礼拝末敵争いそれ見返り、いろんなものが出てくると。それに対して霊が結ぶ身は、これは神様が持っているような愛ですね。親子、男女、友人間の愛は、これは自然にあるですね。でも神の霊関係なく、親子の愛は動物でも持っているわけです。精霊と全く関係ないですね、そういう意味では。親子の愛っていうのは犬や猫でも持っている、動物みんな持っているということからしますと、精霊と何の関係もないということも言えると思いますが、友人の愛もそうですね。これも動物で持っているわけです。友達と大きな会話をすると。男女の愛みたいなのもそうですね。だから根本的に違うのが神様の愛だと。どんな人とも関係なく注がれるようなですね、醜いものや弱いもの、敵意を持つ者にも注がれるようなものは、こういう愛が結ぶというわけです。そして主にある喜び、これをみんな主にあるということですね。主にあるある、主と結びついた愛。普通の喜びだったら誰でも持ってるわけです。これはまた動物でも持ってるわけですね。餌をやった犬でもとっても喜ぶということがわかります。ですから、平和、これも普通の平和ではない。主にある平和だと。寛容も親切もみんな主にあるものがこういうふうに生まれるというわけです。だからこのガラティア書っていうのは、このローマ信徒の手紙をですね、さらに加えてると、より詳しくある場所で言ったりですね、こういうこと、ローマ書の例えばイスラエル、ユダヤ民族の救いとか、そういうのを全く省いて、信仰によって救われる、で信仰によって救われたものを結ぶ身、まあ、そういったことを特化して詳しく書いてあるところですね。はい、そして、それをこのことを良き身っていうのを、一番有名なのはですね、これらよりもさらに有名なところが、もう開かないでもこれは知ってると思いますが、ヨハネ福音書の15章は、これはもう一番よく引用されるところになっているわけです。これは実はこのパウロの今日のところと重なっている同じことなんですね。私のうちにとどまれ、つながっていなさいというわけですが、 とどまれ、うちにリメインイン、アバイドインミーなんですね。あれ何度も前から言ってる通りです、そういうふうに、ずっとですね同じことがあちらこちらですね表現を変えて書かれてある。一番大事なことはもう同じなんですね。ですから私たちもこういう集まりのごとに新しい聖なる霊をいただいて、そしてこのイエス様のうちにつながるということを改めていつもし直すというわけですね。聖書とこう集まり離れているとだんだんこの世の中に入り込んでいくわけですね。で人に対する身を結ぼうと一生懸命になっていくということです、こういう集まりがあればこそもうこのように私のうちにとどまれという、改めてとどまり直すということができるようになるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。